中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間由紀子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
なんか質問がありましたか？
はい、うん、仕事でミスを連発してしまうんですけど、うん、どうして起きるんでしょうか？
それは何、ミスっていうのは何気ない単純なミス？
そうですね、
確かめれば分かるような話
なんですけど、うん、何か見つけられない
見つけられない。ほう、それはね、子供の頃勉強しなかったでしょ
それ関係あるんですか？
関係ありますよ。
関係あるんですか？
テストってさ、どうですか？テストの時ケアレスミスってなかった？
いや、まああったかもしれないです、うん、
それともケアレスミスどころか何も書けないから、
うん、何も書いてないかもしれない
もともと
勉強してないからねえ、
それですね。
それ関係しますよ。それがミスと関係があるんですか？
要はね、マイナスの木っていうのがね、もう昔々からいらっしゃったね、この人はここをつつけば、マイナスのネガティブな感情に陥るだろうみたいな、はい、ツボをつかまれてますね。
あ、もうほらちょっと難しかったらあもうなんかやんないとかね、うん、諦め
あ、そうですか。
そう
あ、それね、よくないですね。
よくない。
マイナスの気に対しても諦めっていうか
そうですね、ダメだって、うん、それ逆にマイナスさんに言ったら思うツボですね、
うん、思うツボにさせられてますね
でもみんななんであんなに頑張れるのかなっていう、思いますけど
だから多分ね、マイナスの積もり積もってますね。
すごいやられてたんです。
それね、だから何か自分でやって達成感ができると、あ、自分できんじゃんみたいな自信ができて、でどんどんいい方向に行きやすくなるんですよ。
そうですよね、まあ、要は回転が良くなるっていうかね、うん、あ、でもある時中学校の時なんかちょっと珍しく勉強して、
はいはいはい、
あ、でやればできるじゃんって先生に一回言われたことがあります。でもその時は嬉しかったけど、またなんか、
なんかダメ
だ、あ、やればさできるんだろうなと思いながら、
ずっとそれでやらない、
やらない一夜漬け
一夜漬け、それでやればできるんだってね、だから変に自信持って今度はやらなくなって、本当はやればできるのよ、そうそうそう、私はみたいな、でもやんないだけ、
やんない
それ良くないですね。
だからそれってやっぱり訓練だったんですか？
訓練ですよね。私が言うとね、勉強っていうのはね、全部訓練ですよ。社会に出た時の訓練のために、
うん、
知識を覚えるってね、まあそれもあるけど、うん、そればっかりじゃないですよ。
そればっかりじゃないんですね、
う
ん、
勉強するっていうのもね、嫌なことに立ち向かう努力する訓練ですよ。
ああ、もう欠如してましたね
何でも社会に出たらそうですよね。嫌なことあるじゃないですか。
あります、あります、
ね、それでも立ち向かわなきゃいけないですよね。
そうですね、
それに立ち向かう訓練がやっぱりできてないですよね。 あとケアレスミスっていうのはね、うんうんうん、注意するツボっていうのがあるんですよ。
注意するツボ、
うん、それはでもね、テストの答案書くときに、昔々から培われていくもんなんですよ。だってケアレスミスすると点数低くなりますよね、
そうですね。
で悔しいとか思うんですよ。こんなの分かったらなんで自分は失敗したんだろうって
はいはい、はい、
悔しいと思うから、そこにつけ入る隙、マイナスの気がつけ入る隙がなくなるんですよね。でも悔しい気持ちがないと、まあ仕方ねえなみたいな
ってと、
どんどんそこにマイナスの気がつけ入ってくるわけですよね。
そうですね、
この人はこれをつけばいいって言って、どんどんケアレスミスをさせるわけです。
させちゃうんですね。
単純なミスとか、ちょっと抜けたようなミスとか、そういうのを誘うんですよ。
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。 音機を聞いていただきました。
でチェックする時に見させない、
うん、見させない、
間違ったところを見させない。
あ
すると仕事でねとんでもないポカして、あれみたいな、
ね、そういう風にまたなっちゃうんですね、うん、
それをマイナスの気ですやられてますと、
ね、やられてましたね、うん、
でもそこに今気がつきましたね。
そうですね、う
ん、訓練が足りなかったんだってそうするとねマイナスの気はねちょっといられなくなりまして、
でもおかげさまでその後、うんうん、発見しやすくなりましたね。
あそうですか、あいいです、
あここ違うなって、うん、はいはいはい、はい発見はしやすくなったな、う
ん、
そう
俺ね、俺マイナスの気が邪魔されてる時にはね本当に発見できないんです。
そうですね、あの見えないですね、
見えない、同じように見てても全然抜けてんの、でパッと見てもなんか普通に見えてんの、わおかしいはずなのに
そうですね
そういうことはありますよ。だから私はマイナスの気が邪魔してるって言うんですけど、そういうのね、
あ、
うん、相当何か小さい頃から邪魔されてましたね。
そうですね相当邪魔されてますよね、
いろいろマイナスの気がある、あの手この手でね、うん、でもうできないもんだっていうふうにさせられてた、
はい、まあこれは、まあ、勉強ばっかりじゃなくてこう、うん、上司の方が部下を育てる時とか、
はいはいはい、
よくほら、うん、あのこの社員できないんだけどとか、うん、あとご家族でもね、うん、この子どうしたらいいかっていうのはあると思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
だから指導者側がそれより意識していると、うん、またこう伝え方とか変わってきますね、
うん、変わってきますね。そうですよ、これ気の影響でそうなってることもあるから、
はい、
間違いが多い人はね、うん、気を差し上げるっていう感覚が、
気を差し上げるっていうことですね、
いいですよね、
うん、
逆にあのやけに細かすぎる人いるじゃないですか、
あ同じね、うんうん、フロアで働いてる、うんうん、ある方が、
うん、
もうすっごいんですよ、うん、徹底的
チェックする
チェック、うん、掘り下げて、
あなるほど、あでも完璧ですよね、
完璧、
いや素晴らしいですよ、それだから足して2で割るとちょうどいいです。
そうでも彼女はよくもう心配性だって彼女は言ってますけど、
あまりにもちょっとね考えすぎと疲弊しますよ自分でくたびれますよ、あまりにもあまりにも、
ね、
確認しすぎると。でもね多分昔々、うん、いろいろ知らないうちにそうさせられちゃったんですよね。
あでもまあいいことですけどね、
まあいいことですけどね、まあ、間違いはないからいいことだけど、もっと楽でもいいじゃんって、
そうですねちょっと固くなっちゃう
から、ね、そうなるから ね、 だからこれも気の影響、うん、だからなんか失敗を許されないとか、
ああ
失敗してしまったマイナスの気っていうのがあって、はい、こういうのがあのもう失敗できないみたいなね、でくっついてくるとやけに確認が多くなったりね、心配性になったりねしちゃうんですよね。
なるほど、
うん、まあ両方いろいろありますね。
そうですね、両方いろいろあります、うん、
本当足して2で割ったらいいの
ねちょうどね、ちょうどいいですね、
うん、そういうことがまた周りにそうやって いらっしゃるでしょ、あの自分と対照的な人が、
あいますね、面白いですね、
それでやっぱり勉強になりますね、
面白いですね、
うん、勉強させれますよ、はい、お互いにこちらの方は見て勉強するっていうふうにやってますね
どうしたらいいんだろうかって話ですね、うん、いやいや
よくこれ夫婦の中でもね、うん、足して2で割るとちょうどいいというのがあるんだけど、
ありますよね、
職場でもそういう方いらっしゃったりしますよね、はい、で片方が片方を咎めてもまたこれはいけない、
うん、
お互いに勉強してちょうどいいようになるのが一番いいっていうことでしょうね、だから勉強なんかだが訓練と私は言ってんだけど、訓練いろいろな訓練がありますよね。
その訓練なんですけど、うんうん、やっぱ興味が持てないと、うん、なかなかできない。
そうだよね、あの拓磨さんは多分何の興味もわからなかったんだ。
そうですね歴史もそんなに楽しいと思わなかったし、理科もあんまり
だから興味わからなかったんだよね、
う
ん、私なんかでもあれこれどうなってんだろうとかいうのがあって、理科なんかはね、
そうですか、
水が湧くっていうのもね、あれ不思議じゃないですか、ポコポコポコポコ温度が上がるとなんで出るんだろうとか不思議じゃないですか。
まあね
まあね、まあわかりました、なんかだから興味なかったんですよね、だから覚えるばかりというふうにさせられたんだと思うんですよ。
そうですね、
覚えるのは嫌ですよ、覚えるだけじゃ
嫌ですね、
うん、でも自分の知識が広がっていくとか、あこんなふうにすると分かっていくんだって分かると、非常にどんどん自分でもできますよ、
まあ、それは楽しくなりますよね、
うん、これもね訓練なんですよ、要は私から言うと、
あ訓練なんですね、
マイナスの気がね知識を広げないようにするから、いかに知識っていうかこれ楽しいっていう、覚えたら面白いとか、
ね、
そういうことを思わせる、だから闇雲に親がいろいろ押し付けても これダメですね。興味が持てるようにするのがいいと思いますよ。
まあ一番ね、
うん、うちなんか何も親はしてなかったんですけど。
あ、そうですか。
でもね、不思議なものがいろいろ周りにあって、これどうなってんだろうとか、どうなんだろうとかいうことで、だんだん自分でなんかいろいろ調べましたね。だから理科は好きだったですね。そうなんですね。算数も好きだったですね。
いいですね。
ここは本、まあ、周りにいっぱいあったのでいろいろ読ませてもらったっていう感じですね。
素晴らしい。
それも面白かったですね。だから興味が湧けば自然になるんだと思いますよ。これも訓練だと思いますね、これ体験談ありましたね。
はい、2年ぶりに安曇野の研修講座に参加させていただきました。分かっている問題さえ頑張れない状態の時でしたので、家族に誘われて4人で参加しました。皆さんとお話しする時間に自分だけ困っていて、自分は世界一ダメな人間だという思いがまた出てきました。3日目の音感療法の時に、自分のレベルで向き合っていけばいいと昔気づいたことを思い出し、頑張ってみようかなと思うことができました。研修が終わり家に帰ったら、今までどうしてもできなかったことができるようになったので不思議です。
あ、これはだからね、マイナスの気がね、この人もうダメだよってね、ダメだダメだってもう周りで一生懸命吠えてましたね、これね。その影響ですよね。
ね、
だからそれは取れたんだと思いますけどね、
自分がやらないからできないから自分を責めちゃいますけど、
マイナスの木のせいって
マイナスの木の影響が多分にあるっていうことですね。
多分にありますね。そういうことありますね。だから木をやったらよろしいね、やっぱりね。まあ、佐久間さんも随分昔からやられてたのかもしれない、マイナスの木。
いや
まあ、はい、でも今やれてますからね、よかったですね。
まあ、少しずつい
ろんなものが外れていってます。はい、今日はミスを連発する話からね、マイナスの気の影響を東京センターの佐久間一子さんとお話しました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。